ごめんね、イカさん、
怒り始め
て。なんで泣いてんの？
おじいちゃんって、うるうるしてるやろ、大抵。
おじいちゃん、うるうるしてるけど。
わからん、全然わからんで。
廊下により、手から、謎の汁が出る。
収録始めますってなった瞬間に泣き出したから、もう。そんな嫌だったんや。
情緒。情緒。
まあね、今回そういうやつ。
今回喋るのむずいよ。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは、めっぽう後ろ向きな3人が好きって聞くだけで、ボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして、
イカです。
田辺です。
なんやねん。え、ダンディーなん、チンパンジーなん、なんなん。
俺の腹
も。やめろ、変な番組にするな。めちゃくちゃにするんじゃないよ。というわけで、始まりました、今回のホラボドはですね。
はい。
第324回かな、これはね。
はい。はい、いはい、お疲れ様です
よ。いやいや、もうお疲れ様ですよ。うん、いやー、イカさんと田辺さんとね、撮るっていうのはもう、通常回としてカウントしだしまして。
マジかよ。
はい、今回で懲りると思う。
いやー、もう言ってこれ何回目これ。
3回目。
これ4回目。
4回目。4回目。4回目。
4回目ですよ。人気企画。
人気なの知らんけど。
はい、今回のホラボドとはちょっとですね、まあ、毛色が違うのは、3人とも後ろ向きっていう点ですね。
はい、後ろ向きのおじさん3人が。
うん、もう、あーだこうだ言うて、で、大体バックダッシュするから、もうわけわからん。全員オチなしみたいな。
前方のスコープが壊されたみたいな状態。
スコープがね。そういうことで、まあ、うん、早速ですけれども、
はい、
はい、最近どうですかのコーナーですが、
なるほど、はい、
はい、最近あった出来事を教えてください。
わ、
はい、
これは困りましたね。
うん、なんで？いや、イカさん最近なんかあれじゃないですか、ツイキャスを自転車に乗りながらやるっていう。
あ、風の音が聞こえるみたいなんですよ。
めっちゃ怖い。
自転車がね、
うん、
残念なことになりました。
何残念？
え、大丈夫？
ないないない。
自転車が、
うん。
ある日消息不明というか
盗まれて
チャリパク
防犯登録してたら、
はい、
なんてやろ、持ってかれてたら、その行政に持ってかれてたら、
はいはいはい、
連絡のハガキが来て金払いみたいなの来るやん。
ああ、はいはい、結
構ありますよ。あ、はいはい、あったわ、あるある、うん、遠いとこまで行ったわ、
うん、
それが来ないということは
あれ
わということは
3週間経って、もうだいぶ経ってるわけですよ。
ああ、それは。
使ってないということは、パクられて、日本以外に行ってる。
ああ、そのパターンね。じゃあ、これはもう単純に中国に流れましたわ。
まあ、
う
ん、どこかの国に持ってかれたと思うと、自転車を買うか買わないか問題が発生するわけ。
ああ、なんで買えばいいじゃないですか。
うん、
いや、一応スクーター、100cc のスクーターあるから便利やねんけど、
ああ、はい、確かに。
この、今働いてる事務所と家の距離が、だいたい2駅分ぐらいなんですよ。
ああ、チャリで十分な距離ではあるよね。
歩くと30分ぐらいかかるんですよ。
暑いしな、歩くとね。
けど、自転車買うってなると、またそれはそれで悩んでしまって、今めっちゃ中途半端な状態。
なるほど。
うん。
これは、あれ、買いましょう。
別に買ったやん、その5、6000くらい中古
ですよ、イカさん。
なんかトンネルズみたいな感じで高級な自転車買わされるやつ。
そうですよ。シール貼りますよ、もう、ペトって。
怖いよ。
うん、
なるほど。
はい、田辺さんはどうですか最近。わかりました
全然エンジョイしてる話でも大丈夫ですかこれ、この
流れ。いやいや、いいですよ。いや、何言ってるんですか今のめちゃくちゃエンジョイしてる話ですよ。
うまくね、自転車俺、破壊してもらえた話やから。
そうや、そうそうそう。自転車ともチャリを破壊してもらえた話。
うわ。一番暗く聞こえるパターンやん、それ。うん、僕の友人に、次男っていう友人がいるんですけど、次男っていう友人いるんですけど、彼がですね、たまにデジゲー会やろうぜっつって、
ほう、デジタルゲーム。
そう、デジタルゲームの会をやるんですけど、ほうほうほう、ちょっと普通の会じゃなくて、
うん、
でどんな会かっつうと、その、
う
ん、スイッチのゲームをやるんですけど、わざわざ海外アカウントを取ってきて、
海外アカウント、
うん、そう、海外のアカウントで、で、国内では、買えないやつ、うん、買えない海外のインディーズゲームを予算1万円ぐらい組んで、ブワーって買ってきて、 で、これもう初見でみんなやろうぜみたいな。
もうなんなんその富豪の遊び方。腹立つわ。カノ姉妹みたいな遊びやんけ。
うん。そうそうそう。それっていう、ちょっと、ハイソな遊びをしてて、まあまあ、はい、そう、ね、なんかもう全然国内でメジャーになってないやつでもめっちゃ面白いのがいくつかあって、はい、まあ思んなかったら思んなかったで、まあメンツが、はい、まあ年の近いメンツなんで、まあワーキャー言いながらやってるんですけど、
はいはい。
で、一個だけちょっと紹介したいんですけど、
は
うん。ブロホースっていう。
ブロホース
これ自体は国内でも実は買えるやつで。
へぇ。
で、なんだったら PS4 でもダウンロードコンテンツで買えるやつなんですけど。
は
ぁ。はい。で、どんなゲームかっていうと、まあ普通の横スクロールの、うん、あの、4人まで遊べる、あの、言うてしまえばメタルスラッグです、メタルスラッグ。
ああ、はい、はいはいはい。
ドットで、で、うん、今ちょっと流行りのピクセル型、その、マインクラフトとかみたいに、その、全部壊せるみたいな。
はぁはぁはぁ。
で、まあそれだけでワチャワチャする戦争みたいなゲームなんですけど、で、このキャラ、うん、出てくるキャラクターがめちゃくちゃ面白くて、
はあ、
そのキャラクターが、往年のアクション映画に出てくるキャラクターのパロディ、
うん。あ、なるほど。
が、大体使えるんですよ。
なるほど、なるほど。
例えば、ランボーみたいなやつと、はい、コマンドみたいなやつと、
うん、シルベスター、シュワルツネガーね。
そう、ユニバーサルソルジャーとか、特攻野郎 A チームとか。
はいはい、いいじゃん、いいじゃん。
なんかちょっと、ミリタリーだけじゃなくて、ちょっと変わってるのが、その、ロボコップとか、マトリックスのネオとか、あと、エイリアンのリプリーとか。
ああ、うん、チャーリーシーンは？チャーリーシーンはいないの？
チャーリーシーンはおったかな？チャーリーシーン、
ちょっとチャーリーシーンは。
で、僕が特に気に入ってるのが、あの、うん、プラネットテラー、わかります？プラネットテラー。
はいはいはいはい、
片足がマシンガンになってる女の、あれね、うん。そう、あいつ使えるんですけど、あれめっちゃ面白くて。
そんなメジャーだっけ？
あんまメジャーじゃないですよ、だって。で、うん、あいつ攻撃すると、片足がマシンガンになってるんで、そのまま足元にマシンガン撃って浮いていくんですよ。
いやいや、そうじゃないだろう。大体バイクに乗って、バイクに乗って戦うだろう、あいつは。
で、足場なくなって死ぬんですけど。
なんでやねん、どういう。
全然使えへんや、このキャラと思ってたら、うん、で、そのゲームしゃがめるんですけど、はい、しゃがんでる状態で打つと、はい、ちゃんとあのポーズを取る。わかる？あのポーズで。
あ、なるほどね。はいはいはい。
そう、あのポーズで前に打ってくれるんですよ。
なるほどね。
で、特殊武器が、あの、ちゃんとあれでグレネードを打ってくれるみたいな。
なんなもうインディーらしさ、炸裂やの。
インディージョーンズいます、インディージョーンズ。
あ、インディージョーンズもいるのね。はいはいはい。インディージョーンズ。
大体使えるんで、そう、あの、コラボ動を聞いてるあの映画ファンの方はね、ぜひこれやっていただきたい。
なんてタイトルってなんてタイトル、
ブロホース、ブロホースです。
ブロホース。
はい。なんか動画のリンクなり何なり貼っといていただけると。
あ、わ、はい、かりました。貼っときます。じゃあブログの方に、
はい。はい。めっちゃおもろいんで。はい、
じゃあ楽しんでますね。なんか、田辺さんはいろんなコンテンツを仕入れてくるな。
うん。僕はエンジョイしておりますよ。へへ。
へへへへへ、言うやがって。そんなんじゃないんだよ、この番組は。
もっと暗くなる番組でした。
そうだよ。何がチャリが盗まれただの、ブロホースがいいだの。なんか、こんなことはどうだっていいんだよ。
あ、もう、俺の乳首は乾ききっているぞ。
やめろ。いやいや、そう。何や、そのくだり。いや、はい。今回はですね、何を特集するか。はい。
はい。何ですか？
まあ言ってやっぱボードゲームと映像作品をね、まあ特集するわけですけど。
そうですね。
まあ、考えましたよ。ねえ。いや、三人で撮るからには何しようかなって思った結果、今回の特集。はい、はいはい。イカさん教えてください。何ですか？
悲しい思い出のボードゲームです。
顔が悲しい。顔が悲しいわ。
はい。
俺、再起不能になるかもしれん、こんな話。
まあ、正確には、まあ、ボードゲームにまつわる悲しい体験みたいなところを、ね。
はい、はいはいはいはい。
まあ、ちょっと、みんなで共有しましょうよというところですよ。はい。まあ、この3人ですから、いろいろあるだろうというところで。
はい。
ね、リスナーの方もあるでしょうね。何でも
楽
しいわけじゃないですから。
うん。
そういった出会いや別れ、裏切りや喧嘩、いろんなものありますから。
アバロンかな、裏切り。
オベロン。はい、じゃあ、どなたからいきますか？
はい。
お、イカさん。
声高らかに。はい。
やっぱりこういう時はトップバッターはもう。はい。
大した話じゃないんでね。早めに。
いやもうこの滑り出しがやっぱりもうすでに後ろ向きですよね。大した話じゃない。面白くないから期待せんといて。
ガチで今回ばっかりは今回のテーマかなり厳しかったから。はい。タイトルは、はい、僕が二度とセブンワンダーズをしない理由です。
ああ、でも、セブンワンダーズは二度とやらんっていうワードは僕は何回か聞いたことある。
そうですね、イカさんしょっちゅう言ってますからね。
その理由は知らん、確かに。
教えてください。
まあ僕がまだ元気な頃ですわ。
今とこの上ですから
ね。オープン会とかね、うん、そのゲーム会みたいなの行くじゃないですか。 一人。待って行って、まあ、いろいろなんかやってはって、なんか、その世界の七不思議のやつだね、タクが、サトッとしてたと。で、一回やったか初めてか忘れたんですけど、とりあえず、じゃあやってみますって言って、なんか、ルールどんなんでしたっけ教えてくださいよって言ったら、ルールは結構雑に教えられた気が
セブンワンダーズ結構、あれですよ、ルール説明するのめんどくさい。
そうなんですよね。プレイ時間は短いけど、意外とインスト大変なんですよ。
そうそうそう。
ドラフトするだけ、ドラフトするだけ、みたいな。
はいはいはい。
とりあえず、じゃあとりあえずやってみます、みたいな。で、とりあえずなんで、とりあえずのゲーム、ドラフトって一番やったらあかんやん。
ああ、そうそうそう。そう、ドラフトゲームってやっぱりカードのシナジーが分かってないと、どれ取っていいか分からないんで、景気だとの差が出やすいんですよね。
出ますね、確かに、
うん。そうなると、とりあえず僕はいつもなんか一個だけテーマを決めて、それを一辺倒にやるっていう風にゲームやる。
なるほど。
なんか一緒にニュートンやった時そんな感じだった気がする。
確かに、特化型ですね。
うん。だから、軍事なんか強くなるというか、横に対して戦争が強くなる。
う
ん、
その
戦いがあったら、
ね
うんうん、まあ、その値で比べるみたいな。
攻撃系ですね。
うん。なんか、国がそんなんやったような気がしてから、とりあえず最初に握ったやつかで、それ決めたんかな。なんか、とりあえずそれでいこうって思って、とりあえずそれを黙々と集めて、うん、黙々とやってて、まあ、全然うまくはいかなかった。まあ、初めて。
ええ。
で、まあ、うん、まあ、しゃあないな、こんなもんか。まあまあまあまあ、まあ、じゃあ、これのドラフト、まあまあまあ、みたいな、思ってたら、
なるほど。
そこで、思いっきり、ボソッとというよりか強めに横にいたプレイヤーが、なんで軍事すんねんって言われて。
なんでそんなばっかり集めんねんって。
ゲームでイベントにあってそんなに得意じゃなかったら自分のことしか見てないから、あんまり周りのことを見ながらゲームできないじゃん。
あー、なるほどね。
だからよくも軍事をやってたみたいなんです。
あ
ー。けど、なんで軍事すんねん言われても俺好きにやってるやん。
なるほど。
なんか怒られきれられみたいな、なん
怒られきれられ
きれ
新しい技だな。
めっちゃ睨みつけられて、
もうガチだったのね、じゃあ。
なんで軍事すんねんっていうふうに言われて、すごい勢いで強い立ち上がりで、押されたんですよ、ね。なんか。
まあね、両隣のプレイヤーとね、一なりがあるゲー
ム。それがショックだったと。
憤りとか、そいつに怒るとか、うん、なんか嫌やとか、そんなんじゃなく、
うん、
もう何もかも精神的にゼロになっちゃって、MP がゼロ
になっちゃって。なんかイカさんがね、
もう、う
ん、
もう、うっつんってなる瞬間が。
全部嫌になった。
全部嫌になった。
もう嫌
いやーもう、線路に飛び込む
なんか、もうそいつに怒るとか、そいつはもうそういう、なんかもう雑魚やからどうでもいい。
雑魚じゃない何もう、すごい悪口言うじゃん。
めっちゃ嫌い。
人の番組でめちゃくちゃ悪口言うじゃん。聞いてるかもしれんのに。
もし俺のこと覚えてるんやったら、そいつには、いろいろ伝えたいことあんねんけど、まあ、
はい、
もうどうでもいい。
もう今は一緒に遊ぶメンツではないんですね。
いや、もう完全に、豆にやってはるオープン会の、やつで、
うんうん、
まあ、初心者も歓迎ですよっていうか、まあ、どうぞどうぞみたいな感じやったんで、まあ、一回行ってみよう。
たまたま会った人なんですね。
うん、
とりあえずもう、セブンワンダーズがシンプルにもうできなくなっちゃって、うん、それで。
ああ
、何でいいのかもわかんないって。どうやったら怒られないんだろうっていう風になったゲームって、もう無理でしょ。ポジティブに考えれないゲームって。
ああ、まあでも確かにそうか、うん。知り合いで、ちょうどナイスルーンスカイカさんみたいなんだったら、まあそれはそれ楽しいですけど、
うん、
ちょっと知らない人にそんな勢いで怒られたら、やっぱショックですね。
ショックだな、
うん、説明も雑にされて、とりあえずやってみましょうよって言ったゲームで文句言われたって、
うん、
こいつ何で初心者殺してきてるんやろ。
あるあるだなな るほど。
もうね、
うん、
この話、散々いろんな人にしてます。
よっぽどショックだったんですね。でも分かりますよ。
いやー、うん、でも嫌かな。僕もそれはちょっと嫌だな。
うんうん。だから知り合いじゃないから余計に、こう、どう対応していいか気持ちの持っていき方がね、分かんなかったですよね。
なんか、なんとなく、イカさんがその他のプレイヤーに迷惑かけようにしようみたいなのを結構言う、この元凶自体がこれなのかなって今ちょっと思ったけど。
まあ、イカさん一回嫌って思ったらもうやらないですからね。
うんってなったらもう嫌な
ただこれに関しては結構リスナーの方も納得だと思いますよ。うん。
僕は
こうい
う共感、
うん、経験多いと思います皆さん。
うん。
うん、まあ向こうからしたら逆にすげえ攻撃されたからみたいなまあそういう気持ちもあったんでしょうけど。
うん。あんよ。
はいや、
あ、でもいい話し出しですね。はい。まあ、イカさんのよく他の人でも共感できる内容で。
うん。
はい。じゃあ続いて。
はい。
はい。はい、田辺くん。田辺くん。は
い。ありがとうございます。まあ、僕もちょっとあるあるかもしれないんですけれども、うんうんまあ、僕はそんなにプレイヤーに攻撃されても、まあ、もう切れはしますけれども、まあ、そんなに嫌な思い出にならなくて、で、僕が怒るときっていうのは、怒るというか嫌な思いするときってだいたい決まってて、うん、ゲームのお片付けすると
き。お片付けするとき。
お片付けするとき、うん、がよくあるんですけど、うん、まあ、ボードゲームのね、会とか、まあ、僕自体主催やったりもするんですけど、まあ、それ会終わったときに、うん、じゃあ帰るよって言って片付けしてると、大体、P 袋、ね、カードとか入れる P 袋が2、3個、そこら辺に散らばってるんですよ。うん、
あららら。
そう、だから、何に入ってるかわからんやつが散らばって、いや、あるでしょ？そう。
ありますよ。ユニパックでしょ？
ユニパック。そう、あれね、ボードゲーマーの人はね、そう、ちゃんと、もともと入ってないやつにもカードにはちゃんとあれ入れるんですけど、あれちゃんと片付けてくれないと、だいたいそこら辺転がってんすよ。
あるわー。
あるでしょ。あれちょっとい
やね、ちょっとね、途中で中断させてしまって申し訳ないんですけど、田辺くんの主催の会に来るやつは、そういうやつめっちゃおる。めちゃくちゃいる。私もあなたの会とか、あなたの友人が主催する会に行って、なんかもう貸したらもう、ぐちゃぐちゃや
すいません、本当に。
教育しとけや、なんや。
まあ、なるべくお片付けはね、そうですけれども。まあ、それはいいですよ。それはまだええんですけど、ある日、その、P 袋がないはまあ、あるとして、逆に、箱開けたら、袋が増えてる時があって。
ああ、もうだから他のゲームのやつ入れてるもん、ムカつくわ。
違う、そうじゃない。その袋っていうのは、う
ん
その、P 袋じゃなくて、
何よ。
個包装されたお菓子の食べかす。
最悪やん。もう、それはもうあかんって。
それが、命の砂時計の中に入ってた。
うん、いや、命の砂時計って、まあ、どの班にね、その初版なのか、第2版かによりますけど、結構ちっちゃい初版だったらめっちゃちっちゃいで。
そう、そんな。
めちゃくちゃちっちゃいで。
なんでかわからんけど、パカって開けたら、なんか、チョコかなんかの。
腹立つな
ぁ。いや、その、無意識下でやってくれてたら、まあ。
いやいや、無意識で絶対入れねえでしょ。何や、そういう。
いや、これ、悪意を持ってこれやったとしたら、何ってなるじゃないですか。嫌すぎない？
いや、嫌すぎるっていうか、もう、そいつ、もし、特定できるんだったら。
ちょっと特定したいけどね、もうわからん。
いや、特定できるでしょ、最悪ね。その時遊んでたメンツとか写真とか撮っておけば、もうそんなそいつの口の中にもう思いっきりゴミ袋をギューって、黒のゴミ袋ギューって入れて、ほんで上から牛乳を喉元に牛乳ビューって入れて、窒息死や窒息死。
皆さん、もみさんはこういう人ですからね、気をつけてくださいね。
いやいや、もうそんなん許せないよ、私だったら。
まあ確かに。
次また主催した時にみんなの前で発表します、それは。はい、こういったことがありましたよって。それな、あれやん。もう悲しい話しちゃうやん。もう許せない話やんけ。
もう一個踏み込んでいいですか？もう一個、はい。お片付け問題もう一個あって、
はい。
お片付けしすぎ問題っていうのがあるんですけど。
しすぎ問題ええことやん。
お片付け してくれるのはいいんですけれども、そのしすぎる時があって、ポーションエクスプロージョンっていう、ゲームわかります？
はいはいはい。はい、
あれ、あれ、
ね、ビー玉がね、こう転がってくる、ビー玉が転がってくるゲームですわ。
ビー玉を入れておける、その大きい排出機がね、あるんじゃないですか。
そうそうそうそう。まあ、ギズモみたいな、ああいう結構ね、立体の、そのボードをこう組み合わせて、できる立体の箱ですよね。
うんうん、そうそう。で、あれ、よくできてて、あれそのまま、お片付けするとき、あれそのまま入れられるようになってるんですよ、
大箱
の中に。
うんうん、
そう。なってるんで、まあ、次はそれの時もそのまますって出して遊べるようになってるんですけども、
うん、
ある時、よし、じゃあ、久しぶりにポーションエクスプロンジャーやろうってパカって開けたら、もう粉々です。
え、粉々粉々って何？ミキタミキタかけられた？ウィーンウィーンって
もうね、
ミキタ
もうバラバラ
あ、バラバラで、ね、粉々はもう逆にすごくない
ね、厚紙のやつを立体的にしてるだけなんで、あれをもう、根節丁寧に全部、外して、
取り外されて、
そう。
組み立てたら分解しない方がいいやつよね。
まあでも、
そう。
これは、事故ですね。本人は多分悪気はないですね。
悪気はないとは思うねんけども、はい、いや、これ、だからまた組み立てるのにまた結構あれ時間かかるんで。
そう、しかも結構ね、痛みやすいんですよ、あれ組み立てるたびに。だからもう一回できたらそのまま置いておきたいですからね。
そう、そう。
片付くのはまだ、ね、 それは悲惨やけど、コルテエクスプレスのサボテン砕くか問題とか、そういうの。
そうだね。
十字で組み合わせて、立つように。
あるね。あれ、ね、しかもあれゲーム中いらないやつね。
いらいらいらいら。
雰囲気出すためのやつ。
これ何って別にいらんよって毎回言うやつ。
あれを納得できるかできないかね。テーマ好きかどうか分かる。
なるほど。うん、でもそれは、犯人はまた分からないですか？
犯人は、目星は続いてますね。うん、はい。僕の会の運営の一人ですね。
あ、運営かよ。同じポジションの人やんけ。
ですね。
まあ、同じ宅で遊んだね。そいつも畳に行ってやろう、そいつも。バキバキに畳んだろ。
やつは常習犯なので、はい、同じことをウィングスパンでもやりました。
もう大体誰か分かったわ。もうあなたがやつって呼んでる時点で、萩野友香じゃねえか。
やめろ。やめろやめろ。
萩野友香やないか。
ピーを入れてやるんだ。
いやいやいやいや。
入らないやつ。
入らない
よ。ウィングスパンのやつも、あれね、はい、ダイスタワーあるじゃないですか。あれ、はい、もう、一応ほぼそのままの状態で戻せるようになってるんですけども、あれも綺麗にしてくれましたね。はい、
すごいね。なんだろう。ハンマユージローみたいやね。
パラパラパラ。
人間を全部、バキャキャって。
バキャキャパラパラみたいな。
パラパラパラパラパラ。いや、怖いなぁ。悲しい話。
いや、悲しい。いや、そう。怒りをぶつけるのもあれ。
まあ、矛先にね、困るって意味では悲しいかもしれない。
確かに。
まあ。なんてことがね、あったんです。
はい、まあ、ちょっとそういう案件はね、でもちゃんと注意して初めて知ってもらえるんで、あ、そうなんだ。そっかそっか、命の砂時計にゴミって入れちゃダメなんだなって、言われて初めて。
二度と来るなよ、お前。
いや、本当にそういうやつは、何言うか悪いんだよ。もう本当に分かってない。多分無意識でね、いつもの通りあるんですよ。そういうやつはもう大体タバコのケースの中にいろんなもん一緒に入れて捨てるタイプなんだよ。
ああ、なるほど。
そういうことなんだよ。その流れだよ。まあ、そんなね、イカさんと田辺さんの悲しい話、まあ、最後に私の話していいですか、じゃあ。
はい。僕ってちょっとパンチ弱いんでね。
いやいやいや、十分パンチありましたけど、イカさんってね。いや、私の場合ね、ちょっと特殊っていうか、悲しい話通り越してもう笑える系なんですけど、私が、まあ、ちょっと、オフ会みたいなのに参加した時に、仲良くなった男の子がいて、
うん、
で、もう全然年下で5、まあ、6歳、7歳ぐらい年下の子だったんですけど、うん、めちゃくちゃ懐いてくれて、もみさんって。もう人見知りなのにこんなにこの飲み会初めて来て楽しめたのはもみさんのおかげですみたいなんですごい懐いてくれて、
うん、
で私もまあ嬉しいじゃないですか。で友達になったからちょっとじゃあ今度ボードゲームしようって、え、何ですかボードゲームってみたいな感じだったんですよ。だからこれは発展あるじゃないですか。で、その男の子が誘ってきたわけですよ。
うん、
もみさん、ちょっとうちでみんなでパーティーするんで一緒に遊びましょうよみたいな、
うんうん、
お、やったーと思って、うん、もうボードゲームのね、たっぷり入れてカバンに。
うん。
で、
楽しみね。
まあ若い子たちのパーティーやから、まあ結構、ノリのいいやつ持っていこうと思って、うん、もう、で行ったわけですよ。
うん。
で、まあ部屋入ったら、シェアハウスなんですね。
お
シェアハウス、
うん。
で、20代中盤ぐらいの方々が男女で、もうすんごいワーキャー楽しんでて、で、みんなで、お鍋しよう、みたいな。
陽キャの集まり。
そう。で、なんか、なんて言うんですか、私よくわかんないですけど、DJ がさ、ほら、回してるやつあるじゃないですか。
キュッキュッキュッ。ターンテーブル。
あれをなんか、キュッキュッキュッキュッ奥でやってる人とかいたりして。
マジかよ。すげえな。
すごいノリノリやん、ここ、と思って。
ドゥンドゥンツ、ドゥンドゥンツって。
で、私の中では、お、ボードゲームにはめさせたらこれはいいぞ、と。
うん。
意気込んでるわけですよ。で、鍋食べ出したんですけど、
うん。
そこから若干おかしくなっていくんですね、この話。
ん？なんで、ね、陽キャ、陽キャでしょ。
陽キャなんですけど、ちょっとやっぱり私もノリがいいから、うん、こんな男女集まってて、こう恋愛とかなんかあったりするんですかとか聞くわけですよ。
うん。うん、
そしたら、なんか、人差し指でシーとか言われて、女の子に、
うん。
え、なんだろうと思ったら、そういうの、この家ではタブーだよとか言われて、
うん、
あ、はいって、あ、なんか、すんません、みたいな。
うんうん、
まあまあ、あんのかな、なんかその人間関係が崩れないように、そういう風に、ちょっと恋愛はこう、ハットなんかな、まあ。
まあ、シェアハウスやから
かなと思って。うん、で、まあ、他の話題とかで、こう、また盛り上がってたら、
うん、
なんか一人が、その、鍋を食った時に、うわぁ、すんごい美味しいやって言い出したんですね。すんごい美味しいやって、標準語で。そしたら、みんなが、ピタッて止まって、私以外が。
うん。
美味しいのはーって言い出したんですよ。
え、なになに、怖い怖い怖い。
美味しいのはって言い出したんですよ。そしたら、全員で、みんなで食べるからって。
うん、ん？
わかります？わかります？この空気感のゾッとする感じ。
うん。
ね？なんか、わあ、これ美味しいわーって一人が言ったら、みんなピタッと止まって、で、一人が、美味しいのはーって聞いたら、全員で、みんなで食べるからで、ってなるやん。ほんで、キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッみたいな。
うん、
で、私はそこでもう、あれなんか、怖くないって。うん、怖くない何この無理な協調性みたいな。
うん、
もうで、気がついたらそのディスクジョッキーも、なんか、曲調変わってるんですよ、そこら辺から。さっきまでちょっと祈りの曲だったら、なんか、なんていうんですか、癒し系の曲とかに変わってるわけですよ。あれみたいな。
なんか、スピリチュアルな感じがしてきたよ。
で、ボードゲーム、じゃあ、ちょっとここはボードゲームしようと思って、私、ボードゲーム取り出して、じゃあ、これ持ってきたからみんなでやろうとか言ったらね。うん、それ言ったら、なんか、うん、え、いや、そういうのはダメダメとか言って。そういうのじゃない。
なんで？
そういうのじゃないからとか言われて。
え、なになに？え、そんなノリじゃないの？え？
で、あ、もう時間だとか言われて。え？ 5 分で出てってくださいとか言われて。
5分？
え、鍋食って終わり？え、どういうこと？
そう、鍋食って、みんなで、なんか、ね、アフターで楽しむ空気感かなと思ったら、ボードゲームを取り出したら、なんか冷たくあしらわれ、いやいや、あ、もう5分で出てってくださいとか言われて。で、次の人たち来るんでとか言われて。
う
ん、
次の人たち？
は？どういうシステムここ何、うん、ってなるじゃないですか。
うん、
で、まあもう結局出たわけですよ、私は。ほんで、うん、え、もう何やったんやろ、あれ、みたいな。でも後日も、その男の子から、うん、あの時は楽しかったです、ありがとうございました、みたいな。で、連絡して、うん、いやいや、こちらこそ、みたいに返したんですけど、実は、この話ね、
うん、
まあ後でゾッとするんですけど、その別の方に言われるんですよ。え、もみくんあそこ行ったのって。俺も昔呼ばれて行ったことあるんだけど、あそこ、の勧誘場だよって言われて。
そんなくだり。
今完全に P 入りましたけど、そのマルチ関係の勧誘で若い人を集めて共感できる空間にして引き入れてるんですよ。
いや、もみさんは役立たずやったって。
いや、役立たずっていうのか、要は先導しちゃったんですよね、私はね。こう、場の空気を、まあ結構、その誘導したというか恋愛の話だったり、
うん、
こう、ボードゲームしてみんなで楽しみましょうよ、みたいな。で、よくよく思い出すと、うん、私以外の参加者って、もうすんごいなんか、おとなしい、
うん、
友達あんまいなさそうな人たちばっかりだったんですよ。でも主催の人たちってすんごい陽キャだったんで、なんか違和感あるなって思ってたんですけど。
う
ん、
なるほど。その時点で、これ、どういう集まりの人たちなんだろうっていうのはちょっと若干思うよね。
だから、もうホームパーティーだって言って、実はそういう人たちをこう入れ込んでいく空間だったっていう。
うん、どういうふうにしてその後勧誘していくんやろな。
まあ、また来てねとか言って、で、来てくれる人をどんどんこう、そっち系に行くんでしょうね。だから一回目は尻尾出しちゃうと、またほら、いろいろと問題になっちゃうじゃないですか。すぐに、関係の人に、まあ足がついちゃうんで、もうそういうのにならないように最初はホームパーティーから入って、徐々にこう、仲良くなって、みたいな。
もみさん、予選落ちです。
あ、予選落ち？
予選落ち。
天下一武道会の、うん、これ予選落ち。
役立たずというか、カモじゃなかったっていう風に捉えられて。
いや、まあ、まあ、そういう意味では安心ですけど。
このことやっていこうとする人間は、基本的に引っ張りにくいんでって。もっと大きく、もみさんの下を狙ってくるっていうパターンもあるよね、その場で。
あー、それはあるかもしれないですね。うん、いやー、で、その男の子もその後、Facebook とかで友人になったんですけど、なんか人生についてとかめっちゃ語ってて、なんか働くことの無駄さみたいな、
うん、
人間の幸せは働くことにないみたいなのをめっちゃ発信してて、もう速攻切りましたよ。
わかりやすい。
その、関連の友達にどんな人がいるとかと見ました。
あー、見ましたけど、うん、まあやっぱね、そっち系ですよね。そう、寄せ見なとか、うん、
怖い、怖い。
いや、一見そういうのって分からないもんだなって。
なるほど、ね。
普通の男の子だったんですよ。もうなんだったら結構みんなに整ってる男の子だったんで、
うん、
安心しきってたなっていうちょっと怖い思いをしたって話ですね。
まだ深みいってないタイプやね、それは。
あ、その子もですか？
うん、
うん。うん、そうかもしれない。
うん。分かんないです。
まあ、ちょっと悲しいというか、うん、ちょっと怖い話。
ゾッとする話やで、これ。悲しい。
いやいや、君も許せない話したんやから、もう、ゾッとする話。
悲しい読みがついた話なんでね。
いやもうほんとみんなで食べるからを合唱された時がピークで怖かったですけどね。すげえなぁ。せめてフォアって言ったらシピールの方がいいよかなって。いやいや、それは翔さんや。それは、踊っていいと思うの翔さんや。確かにフォアって言ったらシピールって言ってね、もう一緒やけど。うん。彼もまあ、みたいなもんですからね。こう、なんでやねん。言うたらかんやろ、そんなことは。あ、そうですか。そうです。すいません。すいませんでした。こら、
本当にダメだぞ。
これ、イカ警察。イカンティック警察。
イカンティック。
イカンティックあげないよ。ありがとうございます。はい、というね、まあ、エピソードそれぞれ飛び出しました。はい。うん、まあ、皆さんもね、リスナーの皆さんも、まあ、ね、悲しい思い出いろいろあると思いますけど。いや、あると思う、本当に。うん、共感してもらえたんじゃないですか、そう。みんな1個や2個あると思うけれども、それ以上に楽しいこともあると思うからね。そう。ボードゲームは楽しいことが99あって、1つぐらいのね、悲しいこともあったりするけど。そう。そう。それ以上のね、やっぱ魅力だらけのものですから。
うん。
今後も愛していこうと思うわけですよね、3人とも。よし、よ、そうだ。そうだぞ。
ボードゲームの話やからね、俺、二度と TRPG やらないぞの話はしないです。
いや、またそれは、またそれは、まあ、それそれで聞きたい。また今度やりましょう。
はい、
今度やりましょう。はい、ありがとうございます。ということで、前半はここまでとなります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、ということで、ここから後半ですよ。やったね。はい、映像作品。はい、何するんですか？お、今回の紹介はなんとですね、まあ、前半の悲しい思い出に若干ね、を惹かれまして。あ、まだ悲しく、うん、感じで続く。泣いちゃった映像作品でございますよ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどなるほど。いいじゃんいいじゃん。泣いちゃったって言えばね、感動だったり、まあ、当然悲しい思いだったり、
うん、
怖すぎて泣いちゃうとかいろいろありますけど、まあ、それぞれね、田辺さんもイカさんもそういった経験あると思うので、
あるある、あるよ。
一作品ずつ紹介できたらなと思うわけですね。うん、
はいはいはい。
おー、イカさん、早い早い。
早い早い
よ。それでは、みたいな、言わせてよ。おー、イカさん、はいはいはいはい。
早めに言っとかな、今回も映像作品も薄いから、ちょっと。
全部かい。全部かい。
そんなことない。そんなことないよ。
そんなことないよ。さっきもそう言った割には結構長い尺で喋りましたよ。そう。
めっちゃ考えて
る。ありがとうございます。はい、じゃあ、イカさんの泣いちゃった映像作品は何ですか？
というかね、映画とかあんまり見なかったりするタイプやし、うんうん、あんまりね、似たような作品とかを殴りに行けないので、
う
ん、斜めから行きたいと思います。
斜め、
うん、アルジャーノンに花束をっていう。
アルジャーノンに花束を。
はいはいはいはいはい。
これっていうのが、
ちょっと検索してみますわ。アルジャーノンに花束を。
俺見た気すんねんけどな。
ね、あんまり映画とかにはあんまりなってない。何作品かあんねんけど、それじゃなく、テレビドラマで。
ほう。
テレビ番組ですね。ユースケ・
サンタマリアが主演でやってたドラマがね、うん、あったりしたんですが。
テレビドラマ。
ほんで、アルジャーノに花束をっていうのは、どういう話かっていうと、うん、もうそんなになんかいろんな紆余曲折がある話じゃないんですよ。主人公は、うん、まあ、障害者っていうか、まあ、6歳ぐらいの知能がないけど、
うん、
頑張って、そのパン屋で働いている青年っていう話。
見たことあるかも。はいはいはい。
その主人公が、知能が良くなるような手術を受けれるっていうことで、まあ、実験台みたいな形で。
うんうんうん、
その、アルジャーノンっていうのが、実験のネズミの名前なんですね。
はいはいはいはい、はい、
うん
うんうん。
そのアルジャーノンで成功したから、人間にもってなって、その人間に試したところ、すごい賢くなっていくんです。
へぇ、成功するんや。
そうそう、その手術成功して、どんどん賢くなっていく、
うん。
で、賢くなって、もう、すごい難解なこと、もうめちゃくちゃもう難病の病気も解決できるとか、もうそういう、すごい、
逆にめちゃめちゃ天才になってまうってことか。
めちゃくちゃ天才になるんですよ。
う
ん、
すげえな。
で、その時、パン屋で知り合った女性とか、そういういろんな周りの人がいい人で、なんかいい感じで付き合っていくねんけど、その主人公の男は増長してしまうんですね。
ああ、なるほど。
で、一定レベルから、また、どんどん知能が下がっていっちゃう。
はいはいはい、そうだそうだ、思い出した、そうだそうだ。
そう。で、登り詰めてから、ダメになっていくので、
うん、
なんか、そこが一番悲しい。
そうや、自覚できちゃうんですよね。自分がダメになってい
く。
そうそう、
あれみたいになっていって、
うん、
最後、まあ、戻っちゃうねんけど、っていう話だ。なんか、結局、それで終わっちゃうんですよ。この話は、ね、障害者の方っていうのがメインなんですけど、普通の人間でも賢くなってピークを超えて まあ、ダメになっていくというか、老化していくわけじゃないですか。
はいはいはい。
縮図みたいなのを描かれてるみたいな。
なるほどね。そういった病気ではなく、そう、まあまあ、老化して、自分が衰えていくことに気づいていく、まあ、その尺をギュッとしたのが、そういった作品だと。
ほんで、その、自分が若い頃見たアルジャーノに花束と、今考えるアルジャーノに花束が、すごい、今の年齢やから、こう思う。
ああ、そうな
んのがあるわけですよ。で、
うんうん、うん。いや、見る時期に従ってこれはでも解釈変わるんちゃう？
まあでもそうかも、うん。
作品の内容が自分の主観によって変わっていくみたいな。
うん。はいはいはいはい。
で、映像作品って言われてるけど、俺小説がむちゃくちゃ好きなの。アルジャーノに花束の小説が。
うん。
もともとは結構古いやつですよね。
古い。で、うん、俺は、なんか、思い出したら悲しくなる、みたいな。
で、イカさんは涙したんですね。
いやなんか、俺、ヒューマンドラマとか、感動ものとか、めっちゃ嫌いな。なんか、どうでもいいなってなっちゃうねんけど、アルジャーノに花束はすごい刺さった。なんか、
これを読もうと思ったきっかけはちょっと気になるけどね、それだとすると。う
ん、誰かにおすすめされたんじゃないですか？
あれ、なんか、たまたま手に取ったんかな？なんか知らんけど。
あ、やばいよ、田辺さん、これ。イカさんのアルジャーノン化が進んでるから。
あ、そうか。
追い出してもらえない。
アルジャーノン化が進んでる。
いや、これ読もう、これ。
いや、イカさんからは考えられないぐらい、なんか、すげえまともな感動作品で、ちょっと驚きでしたね。うん、
ちょっと読みたくなったから、それは。
あ、面白く説明できた？
いやいや、イカさんの人間らしさが飛び出しましたね。
ビュ
ッ。たまにはこういうの。
へそから、へそから。
ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして。
はい。
はい。
で、ま、田辺くんね。はい、もう私絶対落ちなんやな。まあいいけど。
いや、落ちでしょ。落ちでしょ。
はい、はい、田辺さん。
はい、はい、僕はちょっと新しい目というか、アニメなんですけれども。
おアニメ。
バイオレットエヴァーガーデン。
バイオレットエヴァーガーデン？
長い。京都アニメーションの。アニメーション作品、はい、でございまして、
うん、
で、京アニって結構いろいろ作品あるじゃないですか。
うん。
いろいろあるんですけど、このバイオレットエヴァーガーデンは原作がちゃんとあるというか、もともと京アニって自社で作ってる以外に、その、お話を募集してるのがあって、うんうん、京都アニメーション大賞っていうやつが実はあるんですけど、うんうんうん、で、これの、大賞受賞作がこれなんですよ。何回かその、やってるんですけど、その中で唯一大賞になったやつがこれで、
ほうな
んで、それを、そう、それをちゃんとアニメーション作品にしたのが、バイオレットエヴァーガーデンのアニメ版っていうことになってる。うんうんうん、で、まあ、もう、賞を取ってるんで、元の話というか、もう設定がもうすでにできすぎてるという感じですね。うんうんうんうん、はい。まあ、世界
観、
完成度高いです、うん。で、世界観は、ややファンタジーな感じで、戦争がちょっとようやく終わったかな、みたいな。スチームパンクの時代を想像してもらって、
うん、
で、それがちょっと終わりに近づいて近代に向かっていくくらいの世界線の話。
うんうんうん、
で、そこでいる自動手記人形っていう風に呼ばれている、代筆屋、手紙を代わりに書いてくれる代筆屋の少女、
うん、
まあ、バイオレットという少女が主人公のお話。
お
う
お
う、で、この自動式人形っていうのがちょっと先に何かっていうのを言わなくちゃいけないんですけど、
うん、
こいつは人間の肉声、声をそのまんま文字に書き起こしてくれる機械人形っていうのがその世界にいるんですよね。タイプライターがあって、そこに人形がちょこんって座ってて、で、そいつに対して物を喋ると、代わりにカタカタ書いてくれるだけみたいな。
うんうんうん。
うん。っていうのがある。うん、ですけれども、うん、で、こいつがあるんですけど、ここから転じていって、もともと手紙が書けない人に代わって、で、この人形と同じように代筆をやりますよっていう職業っていうのを、
うん、
その自動式人形サービスっていうふうにその世界で呼んでる。うん、で、その主人公のバイオレットはこの自動式人形のサービスの職業に就きますよっていう。一応この流れ、
うん
うん。ちょっと素敵な話。で、もうちょっと都合の話して、じゃあなんで彼女がその職に就きたいかっていう話になるんですけど、もともと彼女って戦争孤児。
はいはいはいはい、
で、まあ、戦争の道具として、人殺しの道具のためだけに訓練されためちゃくちゃ強い兵士なんですよ。
うん、
殺戮マシンみたいな。
うん、おー、うん、そっち方向行くのね。なるほど。
そう、そっち方向に。そう。殺戮マシンとして養成されてるんで、もう言葉は喋れないし、うん、感情もないしみたいな。
なるほど、
うん。そんなやつなんですけど、ある時、その、うん、軍人のギルベルト少佐っていう人に拾われて、
うん、
で、 そのギリベルト少佐は、その道具として扱えなくて、その子のこと。めちゃくちゃ可愛い女の子だし。
うん、
で、彼女のことをちょっと不憫に思ったのが、ちょっと育てようみたいな感じになって、
うん、
で、言葉を教えたりだとか、
うん、
うん、ちゃんとした服を着せたりだとか。なんかちょっとプレゼントしてみたりだとかっていう風に、ちょっとね、自分の愛情を分け与えていく感じになるんですけれども。
うんうん、
で、バイオレットの方も、もうその少佐のことが生まれて初めて自分のことを気にかけてくれる人だったもんですから、うん。うん、もう命に代えても守らなきゃいけないみたいなぐらいなんで、
はいはい
はい、お互いの信頼関係がね、こう強く生まれていくわけですよ。
うんうんうん、
で、なんですけど、まあ、これはいいんですけども、これでなんやかんややったうちに戦争が激化しちゃって、二人死にかけるんですよ。
すごいね。エモいじゃん。
うん。ただ、その、彼女自身は感情も何もわからないし、まあ見た目はフランス人形みたいな見た目だし、なんだったら両腕はなくなって、代わりにその機械の義手が両腕についてる。
うんうんうん、
で、その子がパタパタタイプライターで代筆するっていう、まさにその自動式人形そのものを表してるみたいな。
でもそんな暗い話なのこれ。
うん、全然暗くないです。ここまでが全部その暗いお膳立てができてるだけの話であって、
はあ、
ここからバイオレットがどういう風にして、人の感情だとか、好きな気持ちだとかいろんな思いっていうのを他の人の代筆を受け持つにあたって直接触れることができるんですよね。でそれによってどんどん成長していくっていうその成長のストーリーなんですよ。
ああなるほどね。ちょっとまあ視点が特殊なんですね。
そう。
でもギャルアニではないんですね。
全くギャルないですね。確かにバイオレットはめちゃくちゃ可愛いんですけど。
昭和にいてね、そんな、まあ、春日だったり、ラキスタだったりみたいなノリの中では。
いや、全然そんなことない。毛色が違う。
今んとこ悲しい点が少ないな。
あそう、いや、話長えなって今思いましたけど。
ああ、ごめんなさい。そう、前振りだけこれにしとくと。
前振りなんここまで。これ前振り。めちゃくちゃ長くないめちゃくちゃ長くない編集大変。戻っていいだよ、フェードで今。めちゃくちゃ長かったよ。
これもうフェードにしてもらっても、まあ別にいいんですけれども。
20分くらい喋ってる体感だよ。
で、まあ、いくつかある中で特に悲しいというか僕が記憶によく残ってる、うんうん、はい、話が、その、ある親子に代筆お願いされた時があって、
うんうん、
あれは、お母さんが代筆お願いしますって言ってやるんですけど、そのお母さん病に伏せてて、うんうん、もうあんま嫁行くばくもないみたいな状態の時に、
うんうんうん、
お願いします。で、そのお母さんには娘がいるんですけど、
はいはいはい、
8歳ぐらいの娘がいて、
うん、
で、この話はそのバイオレットの視点じゃなくて、その娘の視点でずっと話が進んでいくんですよ。
ほうほうほう。
ある時、お人形さんみたいな人がやってきて、なんか手紙を書くんだって、みたいな、
うん、
みたいな話で。で、なんかお母さんはいつも辛そうにしてて全然私に相手してくれないのに、なんか変なお人形さんが来てずっと二人でこもって全く相手してくれないみたいな、
うん、
みたいな感じで、もうなんか何ならあいつって嫉妬するみたいな、
うんうん、
その視点に進むんですけど、でも7日間だけなんでちょっと我慢してくださいね、こういうことあるんでっつって、でもなんでそんなことするのって、私もっとお母さんと遊びたいみたいな、
うん、
7日間だけ我慢してくださいと固くが言うんですけど、
うん、
で、まあまあ普通に7日間経って、じゃあバイバイってして、素敵な人だったなーって言った時に、まあ、結局お母さんそれすぐ死んじゃうんですよ。
あらあら。
死んじゃって、でその子一人取り残される状態、もうお父さんもいない状態だったので、
うんうん、
で、そこからじゃあどうだったかっていうと、まあ、手紙を書いてたんですけれども、実はその手紙っていうのが、じゃあ誰宛ての手紙だったんだろうみたいな、
うん
うん、実はその手紙っていうのが娘にお母さんが宛てた手紙で、うん、毎年その子が誕生日になるときに一通ずつ届く手紙が50通分、
うんうん、50通分めちゃくちゃあるな、
うん、7日間の間にずっと書き続けてた。
なるほど。50歳まで届く
って、ね、そう、お誕生日おめでとうって、まだ夜は一人でトイレ行けないのかしらとか、怖いってことないですかみたいな。で、またお誕生日おめでとうっつって、はいはい、そろそろ好きな人とかできたんじゃないみたいな。
うわ、もうひどいな、うん、これ。それはもう感動するよ。そしたら。
もうね、号泣です。
号泣？田辺が？田辺号泣？
肩震わせながら泣く。
ただでさえ肩震えてるのに、さらに震えるやんけ。
やかましいよ。で、バイオレットに最後視点が戻ってきて、 て、いや、50通分も書いたらすごい、それ大変だったね、みたいな話を同僚にされても、でも、私は結局、手紙は書けたけれども、その人も亡くなってしまうのはもうなんか不憫で不憫でみたいな感じで、もう自然とうるうる泣いちゃうんですよ、バイオレット自身。
なるほどな。
うん。最初は、うん、もう感情の、彼女も知らなかった子はもう、わんわん泣くようになっちゃって。
うん。あー、なるほど。その子の成長もあるし、あー。
そう。いや、もうほぼね、毎週泣けるんですよ。その、話が素敵すぎて。手紙っていうテーマがね。うん。
まあ確かにね。
音声でこれ喋ってますけれど、これを京アニの美麗な映像と素敵な音楽ありきの演出で見るんで、
うん。
いやー、あとはお分かりですね。見てください。
全部。はい。もう、イカさんが話が長すぎて。
一つだけ分かりました。
何？
何すか？
その作品、めっちゃ好きやねんな、っていうことが分かりました。
いや、他も分かったやろ。
そう。そうもう、なんか、途中、カットしてもらって全然構わないけど、僕が好きだっていう気持ちだけは伝えてください。
めちゃくちゃ編集しました。
はい。
結論、
めちゃくちゃ編集しました。はい、ありがとうございます。それがなんてタイトルでしたっけ、はい、
バイオレット・エヴァーガーデンです。あ、そう、今年映画やる予定なので、ちょっとコロナで。伸びてはいるんです。伸びてるけど。映画で。多分あれ見て完結するのかなぐらいの勢い。
なるほど。じゃあ、それは今からでも追ってみればいいんじゃないですかってことですね。
ネットフリックスで見れます。
お、じゃあちょっとチェックしてみようかな。
はい、ぜひぜひ。
アマプラまで待ちます。
アマプラまで待ちます。
はい。
モチベ低いな。
もうちょっともうめちゃくちゃ尺取ったから、もう私のパス、時間残ってないかもしれない。
いやー、ごめんなさい。
多分リスナーおらんでも、このタイミング。
ごめんなさい。
もうそもそも、はい、アルジャーノに花束をと、なんでエヴァーグレイス
エヴァーグレイスって、そのゲームあったけどな。よう、やったわ。
タイトル忘れちゃったけど、田辺さんのやつと。
バイオレットエヴァーガーデンです。
はい、バイオレットエヴァーガーデンと。で、来てですよ。で、私がオチで何をね、紹介するのかって。
うん。
まあ、実はいろいろ悩んでですね、もう、台本というか、まあ、カンペ自体も、もう3本分書き下ろしてるわけですよ、私このために。
めっちゃ前のめりやないか。
はい。で、どれにしようかなって、もう田辺さんの話を聞きながらもずっと悩んでたんですけども、これにします。これ。はい、私が紹介する、号泣しちゃった作品はこちら。ででん。聖戦士ダンバインです。聖戦士ダンバイン。
ダンバインだ。
ダンバインですね。
はい、もう聖戦士ダンバインといえばですよ。もう皆さん、まあ、スーパーロボット対戦でおなじみですから、いやいや、ロボットアニメでしょと。何を泣くねんとね。もみさん、涙腺弱すぎませんかって思うわけですけれども、私は涙腺はめちゃくちゃ弱いです。もう、ちびまる子ちゃんのスペシャルで号泣した人間ですから。
いやいや、あれはね、泣くよ、無理よ。あれは泣いちゃうやつやで。
ベロベロに泣いちゃうわけですよ。で、ダンバイン、まあ、これ、一番最初に見たのも、18歳とかそれぐらいの時に、テレビの再放送感でやってたんで、それを見たんですけど。
あ、まあ、スパロボきっかけで見るね。
そう、実は、83年に始まってるわけですよ、ダンバインって。83年って言ったら、私と田辺さん1歳ですよ。
はい、その時やな。
その時のテレビアニメですね。
古
これの前がザブングル。
あ、ザブングル。
この後がエルガイムなんです。こちらね、まあ、リスナーの方で好きな方も多いと思いますけど、まあ、バイストンウェルというファンタジー世界に転移してしまう主人公の話で、これが今で言ったら転生ものの元祖と言ってもいいんじゃないかって思うんですけど、実はメディアにおいてこんなファンタジー世界を描いたのって、ダンバインが初めてなんですよ。だから、浸透してなかったですよ、世の中に。今だと考えられないでしょうけど、子供たちが、その、ドラゴンとか出てくる世界見て、え、何これみたいな。初めて見るみたいなのがそのダンバインだったんですよ、当時ね。ただ、あんまりにも浸透なさすぎて、世界観に浸れないために、後半は急遽現代世界へと舞台を移すことになるんですけど、突然新宿にワープするんですけどね。敵組織ごと全部。で、そっから、まあ、現代で戦うことになっていくんですけど、まあそういった、まあ、ダンバインの中で、私が特に泣いたシーンをピックアップさせてもらうと、あ、ちなみにお二人は見たことあります？
僕ないです。
あ、ないんですか？
ないです。
めちゃくちゃいいですよ、ダンバイン。まあ、50話近くあるんで、今から見るのスーパー大変ですけど。
うまや。
でも、あ、OVA で、総集編みたいなのがちゃんとまとめられてるんですよ。なんで、そっちを見ていただければ、まあ、初代ガンダムと一緒で、わざわざテレビ全部見なくても、楽しめるんですけど。
なるほど。
で、特に泣いたシーンとしては、 ガラリアニャムヒーっていうね、もうまさに富の武士炸裂の、
すげえ名前。
ガラリアニャムヒーっていう女キャラと、その主人公のショーザマっていうのがですね、バイストンウェルで死闘を繰り広げた挙句に、あまりにもパワーが強すぎて、世界を飛び越えてしまうんですよ。異次元を。ピューッ
つって。どこ行くの？
で、どこ行くんかなって、もう見てる視聴者、どこ行くのってなるんですけど、バイストンウェルという世界から、新宿に飛び出すわけですよ。
戻ってきた。
これってドラッグオンドラグーンの、あの、裏エンディングは多分これを、まあ、オマージュしたものかなと思うんですけど、突然に新宿に飛び出しまして、うん、で、その時が、まあ、要は83年の日本なんで、うん、何か化け物が出てきたぞ、新宿にみたいなわーってなって、かつ、その、ショーザマとガラリアニャムヒーがオーラバトラっていうロボット、まあ、教授っていうね、虫型のロボットに乗って戦うんですけど、その影響でですね、うん、もう新宿が火の海になるわけですよ。
大変
もう、そうですよ、もう、ケントさんのジェリカフェなんか、ボワーって燃えますわ。
やばい
わ。ボワー燃えて、で、何万人が、こう、もう被害に遭うっていう、そういう状況になっちゃうんですけど、
うん、
それがなんで泣けるねんっていう話なんですけど、ガラリアからすると、異世界側から来てるんで、全然もう敵国の人が死のうが関係ないわけですよ。
うん、
ところが、ショーザマからしたら、地球から行った挙句に戻ってきて、たくさん人を殺してしまってるから、報道されまくって、ショーのお父さんとお母さんが槍玉に上がっちゃうんですね。
うん、
これもちょっと不思議な話で、ロボットアニメでそんなことなんて、そうない時代ですよ。普通に戦って宇宙人倒す正義みたいなのが、その地球人がみんなを助けるために戦ってるのに、親がひたすら差別を受けるみたいな。
へ
ぇ、これはザンボット3でもあったものなんで、富のらしさは溢れるんですけど、で、その上で、そのショーはお父さんお母さんにちゃんと説明するんですよ。この地球を守るためだし、世界を守るためだと。でもお父さんは政治家だから自分のプライドがあるし、お母さんはヒステリックな人間なんで、めちゃくちゃ怒るんですね。今すぐ自首しろみたいな。で、ショーはもう自分を認めてもらえない気持ちで飛び出して、ガラリアに共感し出すんですよ、そこから。異端であるガラリアと、うん。ガラリアはもう野良犬に追いかけられて、拾ったおにぎりとか食うような生活してて。
そうやろ、どんな表現やねん。
で、その中、またオーラバトラーに乗って、ガラリアと戦うんですけど、そこで二人は気持ちが一つになって、うん、もうここは私たちの住む場所ではない。バイストンウェルに戻るぞっていう、
うん、
という気持ちで手を取り合うんですよ。
うん、
で、その時に、もう私号泣するんですけど、お父さんとお母さんが、もう、その日本人のカメラでこう抑えられてるんですよ。どう思いますか、お父さん、お母さん、あなたの息子さんはたくさんの人を殺してますよ、みたいな。
うん、
で、やめて、ショーみたいな お母さんが叫んでるんですけど、その、両親に対して言ったショーのセリフが感動なんですけど、それがですね、もう考え難いんですけど、私はショーザマの姿を借りている宇宙人だ、カシオペア座の第28惑星系の人間だっていう、あるようなないような、なんかオカルト地味なことを言い出すわけですよ。みんなに向かって。
そうか。
そしたら、まあ、そういう時代83年なんで、周りの人間もお前はショーじゃないのかって信じ出すんですよ。そうだ、宇宙人としてここに攻めてきたんだって言うんですよ。そしたらお母さんがほら見なさいみたいな、ショーじゃないと思ってたのよみたいなことを言うんですね。そしたらお父さんがそのお母さんの肩をポンって叩いて、違うぞって、ショーは私たちに迷惑をかけないようにああいう嘘をついてくれたんだって言うんですよ。もうその時にもう私の涙腺爆発で、ああ言うて、ああ言うて飛び出しましたわ、水が。
切ないなぁ。
切ないし、まあ、何がカシオペア座やねんってね、思うかもしれないですけど、見てる私からしたら、あまりにもその、はみ出し物のショーが、お父さんお母さん好きじゃないし、憎んでいるのに、あえて最後にその、世界を去る上で、そういった嘘をついてまで助けようとするっていう、彼らのプライドを守るっていう、ショーの優しさみたいなのを見て、うわーって思うんですよね。
はぁ、なるほどね。
っていう、まあ、そういったエピソードがあって、もうそれが、未だにやっぱ思い出すだけでちょっとね、涙腺が弱くなっちゃうというか、緩いですけど、
ショーザマって日本人やったんや。
そうですよ。ザマさんちのショーくん。
ザマさんちのショーくんやったんやね。知らんかった。
ダンバインやってた時僕リアタイで見てたんですよ、多分。
あらあら。
うっさい。
羨ましい。うん。
見ててんけど、あの頃の小学校4年の俺ではわからんか
った。いやー、そう、やっぱ富野作品ってロボットから入る人からすると全然わかんないんですよね。
俺ね、悪い時期にロボットアニメ見て、ロボットアニメは俺理解できないんだって思ってあんま
見ないってなっちゃったんですね、うん、
だからガンダムが小学校 2,3 年とかそんなんだよね多分。
はいはいはいはい、はい、
だからその時に見ていたんやけど、ガンダムなんてさっぱりわからんし、ドームモビルスーツも一緒に見えるし。
でも子供たちはほらモビルスーツがかっこいいとかガンダム強いみたいなんで入るのに、
うん、
それもなかったですね。
向いてない。
ああちゃんとお話を追おうとしてたんですね。
なるほどな
ぁ。えらい、えらい。
だから、今見直したら全然変わるんやろうなぁと思う、
うん。その点で言うとですね、まあ、ダンバインって実は当時ロボットの人気としてはもうめちゃくちゃ底辺だったんですよ。
うんうん、
もう虫の形してるんで、
うん、
今だったら、まあ、虫系のね、その、まあ、アニメとかいっぱいあるんですけど、当時はマジで、なんじゃこりゃってなったから、エポックメイキングすぎて、ついてけなかったんですよ。ただ、大人は、ガレキが好きな大人が、こう、うわーって盛り上げたんで、まあ、ダンバインって今でも、まあ、人気ですし、リーンの翼とか、いろんなその、うん、まあ、スピンオフ系が出てたりとかするんですけど、
うん、
プラモ雑誌見て、もう、多分ダンバインのプラもあんまないですけど、ガレキでダンバインはよく見たな、確かに。
めちゃくちゃいいんですよね。うん、で、まあ、な、そう、だからダンバインは他にも、いろんなね、感動というか、面白いエピソードはいくつかあるんですけど、まあ、それ話し出すと長いで、まあ、今回は割愛させてもらって、
うん、
まあ、ぜひちょっとね、まだ見たことない人は50話、まあ、それか
多いな、多いな、
それか、まあ、OVA 版に入ってる総集編を見たら、まあ、だいたい2時間ぐらいで全話入ってますから2時間ぐらいでギューって入ってますから。
だから、このダンバインの3年後ぐらいにドラクエが出るよね。
そうです、そうです。実はドラクエよりも先にそういったものを描いてますし。
うん。
ああ、そっか。
富野作品としてもやっぱりそういったファンタジーを、まあ、メインで描くっていうのはなかなかなかったので。
うん。
うん。面白いですよ。やっぱ旬な頃の富野さんなんでね。
うん、うん、うん。
はい。ということで、まあ3本飛び出しましたけど。
うん。
はい。アルジャーノに花束をと。
バイオレットエヴァーガーデン、覚えてお願いだから。
バイオレットエヴァーガーデンとね。
お願いだから覚えて、本当に覚えて。
バイガね。
バイガ、
バイガ。
バイガ。あと、聖戦士ダンバインということで。
はい。
はい、もう多分リスナー今、1ですね。1です。もうノスモスさんも聞いてないです。もう誰も聞いてない。
ビビタパン
ビビタパンさんだけです。ビビタパンさんだけが聞いてくれています
よ。いや、それでいいよ。
はい、それでいいんですよ。そういうもんです。皆さんの心に残る自分だけの感動できた作品。まあそういうのはあんまりね、強要して見せるものじゃなくて、心の中にね、秘めておくっていうのも大事ですから。まあここで私たちが今ね、しこっただけで。
あー、気持ちよかった。
った。はい、ということでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあもう超尺取っちゃったんで、もうエンディングいって終わりましょう。
エンディング、
はい、イェイ、エンディングイェイエイも、エンディングイェイエイもおかしいですけど。
これ今回の回出てたかな？
出てたと思うよ。
今後のね、編集次第ということで。
編集、もう私今一番ゾッとしてる状態ですけどね。はい。じゃあちょっとまた画面共有しますんで、いつもの言ってもらおうかな。今回は、じゃあイカさんに言ってもらいましょう。
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボド。で検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは@HORABODO。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。もう、お元気ですか？完全に猪木さんでしたけど、ね、猪木さんも今大変ですから。
ねえ、なんか、ね、
戦ってますから。私たちもいろいろなものと戦おうかなと思ってますよ。いや、もうホラボドもそろそろストックが切れかけてきてるんで。
マジで、
う
ん、
マジで毎週更新が難しそうですわ。
ということは、毎週俺らが出るってこと。
そうですね。いや、可能ならそれ助かりますけど。
そうだ。
マジか。後ろ向きなテーマ探すのめっちゃ大変ですけどね。
いや、まあまあ。
で、その度にイカさんが、あ、 俺ないわ今回って毎回言うから。
またもう難しいやつ。
言う割にはアルジャーノンもそうだし、セブンワンダーも偉いね、楽しく話してましたけどね。
そうですね。次回は借金できるボードゲームに。
え、何次回は何？
次回は借金できるボードゲーム。
借金できるボードゲーム。
借金できる。
え、ちょっと待ってください。私が話したリアル借金の話ですか？
あ、マジで？そうなの？
あの、後ろに3歩下がったら10ドル借りれるみたいな。
そういう。いや、めちゃくちゃ怖いな。開示的なノリになっていくと思いますけど。はい、ということで、もうチャオって終わりましょう。
チャオれる。
はい、今回お送りしたのは、
カバンの中を見たら、前に買ったお土産が急に出てきて、まだ賞味期限は切れてないかと。
十数年ぶりぐらいに、舞台をやります。田辺でございます。8月末に舞台をやりますんで、僕のツイッターのアカウントから、コツイ
投げよ、投げよ。田辺ですね。終われや。
告知です。
ここで、
はい、見に来てください、見に来てください。
そして、バドミントン中にメガネがよく吹っ飛ぶモミでした。
それはみんなや。
チャオチャオ
チャオチャオ
チャオ
チャオ、バイバイ。
ほんま次も期待しててね。